それでは聖書を読みいたします。今日の聖書箇所はガラテヤ人への手紙5章16節から26節新改訳聖書2017年版新約382ページです。ガラテヤ人への手紙5章16節から26節新改訳聖書2017年版新約382ページです。それではお読みいたします。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の業は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、神の国を相続できません。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。キリストイエスにつく者は、自由の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり、妬み合ったりしないようにしましょう。以上です。今お読みしたところから、御霊によって結ぶ良い実と題しまして、佐久間明先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。多摩プラザキリスト教からやってまいりました佐久間です。よろしくお願いします。鈴木手元先生と講談交換をしようということで、日にちを今日の7月10日に、相談して決めました。2月か3月頃、いや3月だったでしょうか。で、今日のこの日が来るのをずっと、楽しみにして、待っておりました。花の木キリスト教会の皆さんと共に礼拝が持てますこと、本当に感謝です。奥多摩福音の家、奥多摩に福音の家というキャンプ場があります。行かれたこと皆さん あるでしょうか。その、キャンプ場でですね、かつて、毎年ナーサリー奉仕者セミナーという研修会がありましたが、私がその研修会を担当していました。毎年伊藤先生ご夫妻に助けていただいて、楽しい折り紙の折り方を教えていただいたりしました。今日伊藤先生ご夫妻と、このように久しぶりに対面で会うことができますこと、本当に感謝です。また鈴木手元先生とはですね、 前の教会に先生がいらっしゃるときに、先生が牧会している教会の姉妹と、多摩プラザキリスト教会の兄弟が婚約をしまして、その婚約式のこととかそういうことで鈴木先生とは連絡を取り合ってました。そしてなんと、その数年前にはですね、ある、2泊の研修会がありました。でその研修会で鈴木先生と、一つの部屋っていいますか、同室になりまして、夜遅くまでですね、いろいろお話ししたことがあったんですね。まあそんなこともあって、講談交換したいねっていうことになったわけです。一言お祈りいたします。天のお父様、あなた様の御名を褒めたたえます。今日の礼拝を感謝いたします。あなた様がお一人お一人に御声を持って語りかけてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝の聖書箇所の最初のところでパウロは次のように言っています。私は言います、御霊によって歩みなさい。皆さんは御霊によって歩みなさいと言われて、ああそうか、じゃあ今日からこんなことをしてみよう、御霊によって歩むために、私の生活のこんなところを改めてみようと、まあ御霊によって歩みなさいと言われて、皆様どんなことをその心に思い浮かべますか。これがですね、3、4人のグループの、学び会の時だったら、お一人お一人にすぐにですね、どんなことを今思い浮かびましたって聞いてみるところなんですけれども、皆さんご存知のようにクリスチャンとは聖霊をいただいて聖霊の働きの中を歩んでいる者たちです。今日も、礼拝前の祈りの時に伊藤道夫先生が、私が聖霊によって語ることができますようにってですね、お祈りしてくださいました。私たちの成長のすべて、それは聖霊によるものです。しかしここが大切なんですね。神は私たちとの共同作業を望んでおられます。だから私たちがよし、こういうことをしようというですね、意思、思いを持ってそれをしていくことを神は喜んでくださっています。私たちは神にこうしなさいと命ぜられたことを忠実にしていく者たちです。御霊によって歩みなさいと神によって命じられています。その命令に私たちは具体的にどのようにして応えていったらいいのでしょうか。まずそのことを考えるためにですね、ガラテヤ書の次がエペソ書ですが、エペソ書の5章の18節をお読みします。エペソ書5章の18節です。はい、それではお読みいたします。またブドウ酒に寄ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさいってここに書かれています。私は 牧師になるために神学校へ入学する、それまで会社勤めを9年間していました。でその職場にですね、支店長の次に偉い次長という人がおりまして、何かの病気のために病院からですね、お酒を飲んではいけないとそう言われたんですね。でその次長がですね、職場で勤務中にですね、私に聞こえる声で何度も何度も酔いが覚めてしまった、酔いが覚めてしまったってですね独り言を言ってるんですね。もちろんいつも酔っ払って仕事をしてるわけじゃないんですけれども、この次長は毎晩家に帰って晩酌をしていたということで、それで仕事をする時もですね、なんか気持ちを持ち上げていたようなんですね。それが晩酌をすることができなくなって、仕事をする時になんかそのお酒で持ち上げていたその気持ちがですね、こう落ちてきて、仕事をする時にちょっと調子が出なかったみたいなんです。もしそのような人がいて、クリスチャンになったためにまあお酒をやめようと決心して、でも今までお酒によって持ち上げていたその気持ちがなんかこう落ちて沈んでしまう、まあ、そのような時にはですね、もう皆さんがいつもしているように賛美歌を歌ったり、お祈りをしたり、ワーシップソングを聴いたり、暗唱した御言葉を繰り返したり、ディボーションで示されたことを実行したり、そうすることによってですね、そうすると自然とこう気持ちがこう上に、ね、上がってきますね。先ほどのハレルヤ私はクリスチャンって、あの曲いいですね、賛美歌ね、ああいう賛美歌ね、なんかウクレレ、まあ、弾けないですけど弾きたくなるようなね、こう踊りたくなるような、ああいう、ね、賛美を、ね、口ずさむといいですね。お酒だけではなく、人々は気持ちを持ち上げて生活に弾みをつけるためにさまざまなものを用いています。私の家内はといえばですね、 柿の種っていうおせんべいありますね。 あれをポリポリするとで、ね、なんかいいみたいなんですね。ですから結婚してから毎年誕生日には柿の種をプレゼントしています。まあそれはとてもそんな体に害がないんですけれども、でも最近ちょっと太っちゃうかなって気にするようには、ね、なってきてるんですけども、でも中には害のあるものによってね、なんかこう気持ちをこう持ち上げてる、そういう人もいるかもしれません。精神に害を与えたり繰り返さずにはいられないもの、まあ先ほどのお酒なんかはその一つだと思うんですね。そしてそれらのものをやめることはそれほど簡単なことではありません。成功の秘訣、それはそれらのものをやめて、なんかポカって開いたその開いたところを聖霊の満たしによって埋めていく、まあ具体的に言うと先ほどの賛美をしたりお祈りをしたりワーシップソングを聴いたり、そういったもので埋めていく。最近みんな忙しいみたいで、朝聖書を読んで祈りましょう、ディボーションをしましょうって言うとですね、朝そんな時間ありませんってほとんどの人がおっしゃいますね。もうだからもう電車の中でもいいから聖書読みましょうねってですね、最近は言うようにしていますけれども、よくよく考えてみると 結構無駄なことをしてるんじゃないでしょうか。それらを御霊によって歩みなさいって言われて、そのパッて思い浮かぶものに変えていく。まあ、自分を楽しませてくれるもの全てを、変えていく必要はないです。あまり神経質になることはないんですけどね、かつて、青年時代にその奥多摩福音の家というキャンプ場で青年キャンプがあって、そこに私は何度か参加しましたが、ある時のそのキャンプで夜ですね、同じ部屋の中でクリスチャンというのはコーラを飲んでいいのかってですねそういう話題で盛り上がったことがありました。今思うとなんて、愚かな議論をしていたんだろうなってですね、そう思うんですけれども、あんまり神経質になることはないんですが、でも御霊によって歩みなさいって言われて、あれはもうやめた方がいいなってですね思い浮かぶもの、それを御霊によって歩むということで、こう思い浮かぶものに取り替えていく。特にですね、今日の、聖書に、肉の、技として、いくつかのことが挙げられてますね、ガラテヤ5章に戻りますが、19節から21節まで、ではお読みいたします。肉の技は明らかです。すなわち淫らな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。ここに、肉の技ということで、目録が挙げられていますが、最初の3つ、みだらな行い、汚れ、公職、この3つは性に関するものです。汚れというのはですね、心の中の思いも含めて広く、性に関する罪を指しています。みだらな行い、結婚生活、結婚というものによらない性行為を指しています。公職というのは性における節度のない状態を言っています。で、次の2つ、偶像礼拝、魔術、これは異教的なものを指してますね。偶像礼拝、これは人間が作り出した偽りの神を礼拝することです。今日も、藤沢、元町っていいですか、本町、藤沢本町、本町ですね藤沢本町駅からここに歩いてくる途中ですね、道路の真ん中をですね、あの出しっていうんですか、それを引いてる人たちがいましたね。まあ、みんな本当の神様を知らない人たちだなって、そして本当の神様を知ることができていてよかったなと思いながら、教会まで歩いてきましたけれども、人間が作り出した偽物の神を礼拝すること、また魔術とはですね、神の技に似せて偽りの技を行うことです。未来に起こることを告げたり、病気を癒したりするのですが、時には全くのインチキ、時には悪霊の技によってそれがなされるというものです。そしてこれに続く8つの項目、これは 人間関係に関するものです。敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬みです。さっきは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですって歌いましたけれどもね、えここに出てくるものをね、敵意、争い、そねみってですね、なんか嫌になってきますよね。でも結構こういったものが心の中にね、ねえへばりついてるってことがねありますね。こういう思いでね、結構いっぱいいっぱいにしながら生きてるっていう人がねいらっしゃるんじゃないでしょうかね。これらのものが心に入ってきて悪さをしていると感じたら、それこそね、先ほどの聖霊の満たしに つながる、思いで取り替えていく。敵意、争い、そのみは愛、喜び、平安に、ね、取り替えていく。聖霊は私たちが互いに愛し合うように導かれます。人に対する悪しき思いによってはいけません。むしろ御霊に満たされなさい。人に対する不満の思いを持ってあれやこれやと時間を使うなら、御霊に導かれて愛、喜び、平安でその人のためにお祈りする、これが御霊によって歩むっていうことの一つの具体的な姿ですね。その人のために愛、喜び、平安を持ってお祈りをする。さて、肉の技の目録の最後の2つ、それは泥酔遊興ですね。でも思ってみればですね、先ほどの人間関係、人と人との関係に関するその肉の技はここの目録の半分以上を占めてるんですね。人間関係、私たちの悩みの大部分は人間関係だそうです。それが御霊によって変えられる、素晴らしいですね。そして最後の2つは泥酔遊興、これは不節制に関することです。当時の人々は異教のお祭りの時にどんちゃん騒ぎをしていたっていうことです。この肉の技に関係すると思われたことに、繰り返しますが、時間をもし用いてるようだったならば、聖霊の満たしにつながるものに取り替えていく、祈ったりワーシップソングを聞いたり賛美をしたり御言葉を口ずさんだり、愛、喜び、平安に心の中を変えていく、御霊の実ですからね。これがさて、御霊によって歩みなさいという命令に対して、もう一つですね、今日はこうしたらいかがでしょうかというおすすめをして終わりたいと思います。それは謙遜な心、そして祈り、そして感謝という3点セットです。はい、もう一度、
その3つ、
あ、今の3つ、
はいはい、謙遜な心、祈り、感謝ですね。
ありがとうございます。
はいはい、ありがとうございます。感謝です。よくね、聞いてメモも取ってくださって、24節と25節を読みいたします。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら御霊によって進もうではありませんか。そして26節、うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。うぬぼれて ってありますが、うぬぼれるってどういうことかなって思って改めて辞書を引いてみますと、自分を優れていると思って得意になると書かれていました。まあ、人間ってですね、自分はなんか優れているなっていう思いで心をプーって膨らませて、それでいい気持ちになって生きてるっていうことはあるかもしれませんね。そしてそのような心の在り方は互いに挑み合うということにもつながってきます。また妬みが起こってきます。自分は優れているなって思って、生きている時にですね、挑み合ったり妬みが起こったりします。でも聖霊の満たし、それは謙遜ですね。例えばですね、今私がそのメッセージを語っていて、まあ、語ってるわけですが、まあ、時間をかけて、準備をするわけです。で、講談からメッセージを語るために、自分にはその力が十分じゃない、そう思った時に祈らざるを得なくなってきます。どうぞ神よ、聖書から正しく語ることができますように導いてください。聞く皆さんが理解できるように語ることができますように、神の前における謙遜な心、謙遜な心は祈りへとつながります。そして謙遜な心を持って祈って準備をして語りを終えた後、そこには感謝が生まれてきます。これが、謙遜な心、祈り、感謝という3点セットで何かをしていく時の姿です。でこの逆はですね、自信満々、そして自分の力、そして高ぶりと。だってうぬぼれるって自分を優れていると思って得意になるっていうことですから、まあ、どっかで自信満々で、自分の力で何とかしようと、そして何かができたっていう時にはね、自分は優れているってですね、ちょっと高ぶったりするわけですよね。自分が、はい、
自信満々高ぶり、
はい、自信満々、自分の力で高ぶりです。はい、うん、例えばね、このメッセージ語るの自信満々、よし、皆さんも喜ばせるいいメッセージをね書き上げようって語って、ああやったやったやった、やっぱり、メッセージの力なんか あるなってですね、でこれが自信満々、自分の力、そして高ぶり、でも結構多くの人が仕事をするときにこの自信満々、自分の力、高ぶりっていう3点セットで、ね、しているんじゃないでしょうかね。ここには祈りがないですね。あと今日伊藤先生が祈ってくださったように御霊によってっていう、その思いはないですね。そして次の3点セット、はい、いいですか、メモ、はい、まず自信喪失で、不十分と感じながらの仕事、落ち込み、不十分と感じながらの仕事、さっきはね、自信満々、自分の力、高ぶり、 その反対ですね。自信喪失、不十分と感じながらの仕事、そして落ち込み、この3点セット。でこの3点セットはね、さっきとこう正反対なんですけれど、まあ、あの10円玉で言うならば表と裏、こうどっちが出るかなんですね。でも結構多くの人がね、そのどっちが出るかで、ね、いい結果が出た時は高ぶって、悪い結果が出た時は落ち込むっていうね、そういうことで歩んでる、ね、方たち多いんじゃないでしょうかね。でもそれを謙遜な心、祈り感謝に変えていく、これが御霊によって歩もうとした時に具体的にするといいなとですね、思い皆さんにお勧めすることです。そしてそのようにして御霊によって歩む時、先ほどの御霊の実、22節と23節をお読みいたします。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですとあります、今朝の聖書箇所のですね、肉の技ってありますね。で、まあ、いくつかここに15個でしょうか挙げられていますが、肉の技ってね、これをもともとのそのね、ギリシャ語で読むとこれ複数形なんですね。肉の技っていうのは、まあ、たくさんあって複数形、それに対して御霊の実とはこれは単数形なんですね。だから御霊の実って言って、その実、どんな実かというと、その実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですと。まあよくブドウのように一つ一つの実として、愛の実、喜びの実という、そういうイラストがありますけれども、まあそれでもいいんですが、本当のね、ここで言われていることにできるだけ正しく表現しようとすると、一つの実、その一つの実はもう全て愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、には自制、全てこう 含まれている実ですね。でこの9つの実ね、9つありますね。これは主イエスのご人格を表すものです。ですからこの実が実るたびにですね、私たちはイエス様に、そのイエス様のお姿に近づいていくですね、キリストに似たものとなっていく。でさて、皆さんの生活の中に、御霊によって歩みなさいって言われてこうしようっていうものね、そのこうしようと思うことにね、変えていった方が良いっていうものはないでしょうか。で先ほども申し上げましたように、ここで神が私たちに楽しむようにって与えてくださっているものまでも、ね、その無理に取り替える必要はないですね。私の家内にとってあの柿の種は大切なものですからあれはいいと思うんですね、でもまず肉の技の目録こう読みながら、あ、これもしかすると肉の技じゃないかなっていうものがあったら、それはぜひね、取り替えてみてくださいね。まあ、特に敵意、争い、そねみ、そういったものは愛、喜び、平安にね、取り替えていきましょうね。そして もし自信満々、自分の力高ぶりで生きているならば、またそれとは逆に自信喪失、不十分と感じながらの仕事、そして落ち込み、この3点セットでもし生きているようでしたら、ぜひ謙遜な心、祈り、感謝、この3点セットにね、書いていきましょう。私たちは御霊が与えられているんです。だから御霊によって歩みましょう。最後にある先生から聞いたお話をして終わります。その先生は、富士五湖、山中湖の近くのソーチベアラーズというところに、で働いていらっしゃった田野沢先生という方なんですが、その田野沢先生はですね、クリスチャンになって自分の力で一生懸命にこう頑張ろう頑張ろうとしてたらしいんですね。でそれはですね、水に一生懸命にうこうこうと思ってバタバタバタバタやっていたようなものだったと。でもある時気づいてみたら、そのバタバタやらなくても力を抜いたら水に浮くんじゃないか、水の力、水には私たちをね、上にこう浮かす力がありますからね。同じように聖霊によって歩むとはこういうことなんだと、自分の力でバタバタするんじゃないんだっていうことに気づいたっていう、そういうお話でした。御霊によって歩みなさい。それはもしかするととても素晴らしいもの、まあ、素晴らしいものはそうなんですが、私たちが思っているよりもとっても本当の意味で楽なものなのかもしれませんね。ぜひ御霊によって歩みなさいっていうこの言葉に応答して、そうして素晴らしいクリスチャン生活を、ね、していきましょう。ではお祈りをいたします。天のお父様、あなた様の御名を褒めたたえます。私たちに聖霊を与えてくださり、私たちを神の子としてくださったことを感謝いたします。神様の命、永遠の命を今私たちに与えてくださって、その命に生かしてくださっていますことを感謝いたします。素晴らしい命をいただいているのに、あの昔のあの悲しい姿に私たちはいつの間にか戻っているような時があるかもしれません。どうぞその時にははっと気づかせてください。そして御霊によって歩もうという思いをまた与えてくださいますように。そしてそのようにして歩む私たちを、御霊のある神をあなたが助け導いてください。私たちの心に御霊の実、その実をどうぞ豊かに実らせてください。そしてその御霊の実が実ることによって、私たちの心の内にある肉の技のその思いをどうぞ外へ追い出してください。私たちがクリスチャンとして御霊の導きによってますます歩むものとなることができますように、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.
で、それではお座りになったままで教会福音賛美歌176番豊かな賜物、これを賛美しましょう。
Jesus.